うもこんばんは、星野源です。2025年11月18日火曜日、星野源のオールネット日本生放送でお送りしております。皆さんもう聞いていただけましたでしょうか。私、星野源の新曲行き止まりが先週金曜日にリリースされました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。同時というかその後にですね、ミュージックビデオも公開されまして、いろんな人聞いていただいてると思いますが、ちょっと感想もね、いっぱい届いてるんですよね。ちょっと一通だけ読んでみようかしら。ラジオネーム、さつまいもポテト18歳。行き止まり最高です。まさかの歌声スタートに息を呑みました。イントロを構えていたらいきなり胸をつかまれたようでした。イヤホンで聞くと距離が近すぎて苦しいのに、でもずっと聞いていたくなる曲です。始まりも終わりもない世界が貫かれている気がしました。静かで温かく、でも寂しい喪失感の中で立ち止まってしまっても、思い出がそっと背中を押してくれるような、そんな曲でした。終わりのスーッと消えていくあの余韻がたまらないです。素晴らしい楽曲ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。嬉しいです。で、今日その行き止まりリリースしたし、堺雅人さん、やばい、今日ダメかもしれない。もうさ、あの堺さんをまさとたんと呼んでしまって堺雅人さん主演の映画平場の月、こちらの映画の主題歌としてね、行き止まり流していただいております。ありがとうございます。先週金曜日公開されまして、なんと今夜のゲストは平場の月監督、土井信弘監督と那須田篤プロデューサーが来てくれますね。皆さんお楽しみに、ね。その前にですね、実は昨日 TBS テレビカウントダウン TV ライブライブにて、最新曲の行き止まりとファミリーソングを2曲フルサイズでお送りしました。
ありがとうございます。
皆さん見ていただけましたでしょうか。見てない方はTVer へ Go と。今は見ないでください。今はこれを聞いてください。その、このラジオ聞いたら見てくださいね。ぜひ。そうなんですよ。で、先にちょっとお知らせなんですけど、その、次回以降も連続で出るっていう。すごいですね、これ。3回連続出ます。なので、昨日出て、で、12月1日に出て、12月15日、出ます。はい、めっちゃ出ます。で、12月1日の放送では、アルバム弦から想像をフルサイズでやります。で、12月15日の放送ではプラチナライブっていうちょっとすごいのがあるんですよ。めっちゃ長くやりますめっちゃ長くライブやるんで、すごいですよこれ、テレビで。はい、もうテレビでこんなに長くやるのは初めてなんで。もちろんね、その、NHK のソングスとかで、こういわゆる、星野源特集みたいにしていただいて、その中で何曲みたいなのはあるけど、それでも多くて多分4曲とかだと思うんですけど、もっともっとやりますから。はい。なので、もうライブをテレビで皆さんにお届けできるということで嬉しい。はい。ぜひ、必ずや見ていただきたいと思います。はい。そんな感じで、カウントダウン TV の感想を読みたいと思います。茨城県。ラジオネームリナ33歳。昨日放送されたカウントダウン TV ライブライブ拝見しました。行き止まりの初披露、とても素敵でした。源さんがまるで語りかけてくれているかのように歌ってくれて、歌詞が胸に響きました。ファミリーソングは、歌とピアノだけの特別なアレンジで、まさにレアでした。アレンジも相まって、源さんの歌声がより温かく、優しく感じました。大サビの部分の盛り上がりをあえて落としてくるアレンジも最高でした。そして次回以降もカウントダウン TV ライブライブに連続出演とのお知らせに歓喜。12月1日は想像フルサイズ、12月15日は星野源プラチナライブ一夜限りの特別なセットリスト、情報量が多いです。源さんめちゃくちゃ働いてる、ありがとうございます、楽しみにしています。そうなんすよ、おーい、俺は働いているぞめちゃくちゃ本当に働いてます。忙しい、年末忙しい本当に、いや 休みたい。いや、でもね。そうなんですよ。で、この間発表されたのが、星野源と山岸サンタの日本副音声機構という、やばいイベントが発表されたんで何それって思う人はね、ぜひ調べてみてください。はい。とんでもねえイベントが、EMAGA プラスっていうね、会員制サイトを僕やってるんですけど、それに入ってる人だけがこう、チケット買えるというちょっとイベントを、で、ツアーやりますんで、はい。それちょっと面白いんでね、面白いっていうか絶対、すいません、僕の、ほぼ旅行みたいな企画なんですけど、日本旅行したいなと、いろんなとこ行きたいなっていう。で、そんな中で、トークショーみたいなことをね、いつも映像作ってくれる山岸サンタと一緒に二人で話しながら、こう、いろんなとこ行くっていう、ちょっとそんなのやりますんで、ぜひちょっとチェックしてみてください。はい。続いて、カウントダウン TV の感想。熊本県、ラジオネーム厚焼き卵。昨夜放送のカウントダウン TV ライブライブ拝見しました。行き止まり、そしてファミリーソングも披露されると聞いていましたが、まさかファミリーソングまで、ピアノ、と歌だけでの歌唱とは思ってもおらず、思わず立ち上がり、ピアノと叫び、家族をびっくりさせてしまいました。弾き語りという、楽器やピアノだけというシンプルな演奏だと、より歌声が響いてめちゃくちゃ泣きました。また、周りに並べられたろうそくの演出、ろうそくは火が消えると同時に跡形もなくなってしまうというものなので、行き止まりで歌われていることと似ているなと思って見ていました。どちらも大切な人のことを思う歌、ということで続けて聞くことができてよかったです。12月1日、12月15日、カウントダウン TV のご出演続くようなので、そちらもめちゃくちゃ楽しみです。ありがとうございます。そうなんですよ。行き止まりという新曲が、ピアノと僕の声だけで、できている曲でですね。で、それを、カウントダウン TV でやるということになったので、じゃあもうピアノと歌だけでやろう、つって。で、録音した、その、新曲のね、方の楽曲、リリースしてる曲に関しては、この間もちょっと話したけども、ピアノと、僕が、10人ぐらいいるという。コーラスがいっぱいわーってこう途中で出てくるんですけど、なので、まあでも実際は、ピアノと歌だけです。で、そうなった時に、ファミリーソングも、久々にやろうか、なんつって、で、やらせてもらうことになって、で、じゃあもうそのままピアノでやりましょうっていう感じで、はい、ピアノと歌だけでやりました。で、そのピアノと歌だけっていうのは多分僕初めてなんですよ。ギターの弾き語りはあるけども、サクちゃんにピアノ弾いてもらって、で、歌だけっていうのは、多分ないんじゃないかな。テレビ番組ではないと思うし、ライブでもやってないと思うんで、めちゃくちゃ楽しかったですね。なんか、すごい新鮮で。うん。で、あとやっぱ生ピアノでできたのもね、良かったんですよ。もうなんか、うちのスタッフも、テレビ局の皆さん、スタッフさんもですね、なんか、気持ちいいってなってました。もうなんか、いい音やってなってましたね。あれすごい嬉しかったな。まだね、見れますから皆さん、TVer とかでね、ぜひ見ていただきたいと思います。はい。そんな感じですね。いやー、なんで行き止まり、後ほど、ゲストのお二人が来ていただいた時にかけようと思いますのでお楽しみに。そしてさっきも言いましたけども、ミュージックビデオも公開されておりますので、ぜひ皆さん、見ていただければと思っております。いいビデオですよ。いいビデオですよ。ね。本当にいいビデオなんで。ちょっと僕しか出てないですけど、はい。空気感はちょっとね、特別な空気感のビデオになったなと、非常に嬉しいです。はい、そんな感じで。いやー、ちょっと今日のね、ゲストお二人は楽しみなんですよ。いわゆるもう映画、そしてドラマの監督さん、土井さん監督さんで、プロデューサーの那須田さんということで、僕はもう昔から何度も、もう10年ぐらいですね、10年、 お仕事させていただいておりまして、窮地の中ではあるんですが、まず那須田さんがね、ラジオで喋るのはあまりほとんど聞いたことない。で、土井さんもね、あんまり、最近ね、YouTube とか、その宣伝でね、かなり出られていらっしゃいますけども、あんまり、それこそね、普段は、お二人ともたくさん喋られる方ですけど、表で喋る方では基本ないので、先ほども土井さんが、僕ら素人だからねって言って、そうそう。なんで、緊張されてるようなんですけど、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛かったですね。あの、レジェンドの二人ですから、レジェンドの二人が緊張されてる姿ってあまり見れないんでね、ちょっとまあすごいレアだなと思いつつ、いろんな、まあ、僕がちょっと関わったドラマの話もそうですし、お二人がね、作られてきたドラマとか映画ってどんな風に作るんだろうみたいな。そういう質問とかメッセージもたくさんお待ちしております。映画、平場の月の感想ももちろん、主題歌行き止まりの感想、お二人へのね、質問、メッセージ、お待ちしております。gen@allnightnippon.com まで、懸命に質問、〇〇の感想、まあ、例えば、逃げ恥だったら逃げ恥の感想とか、なんかね、いろんな、もう本当にウィキとかで調べていただければね、もうめちゃめちゃたくさん、作品出てきますので、質問等々、メッセージ等々、お待ちしております。それではここで一曲お送りしましょう。寒くなってきましたねっていうのと、まだこう、ちょっと最近散歩をよくしておりまして、寒いんだけど気持ちいいっていう、でなんかこの季節に聴きたい曲がね、あるよねっていうことで、久々に選曲するな、昔すごいしてたんだけども、今ね、外を散歩しながら聴いてる人とかもしかしているかもしれない。イヤホンとかでね、聴いてる人も、まあ部屋で聴いてる人もちょっと窓開けて、涼しいなっていう、その中で聴くのもいいと思います。エビスビーツで揺れるフィーチャリングデンガリ。
揺れる時がある。それはバイト帰りのサンセットだったり、本の中に答えを見つけた時だったり、季節の変わり目を感じた時だったり、またはステージの上でハイな時だったり、好きなことまったりな時だったり、たまたまディグした一枚のバイナルだったり、感動して持つたう涙だったり、生きてるって実感味わうその瞬間、ほんの一瞬その一瞬を求めて、猫みたいなビーチ追いかけるのに必死、人生の見せる美しきワンシーン、そのまた不思議なパートに見せられ、とどのつまり夢から夢を綱渡り、社会から見れば窓際の人でも、いつに生まれても俺は俺だと、時代や汗呼吸するつもりはな、人であることを選び求めるラブ、問わずのようにライトマイファイヤー、あのジャスメンみたいにネバーリタイヤ、音の中にきっと決めたこの人生、まだまだ未熟で俺は小さい、でもどうせやるならばこのまま挑戦、誰かが揺れるための曲を書こうぜ、今日は残りの人生な初めの1ページ、まだまだやりたいことが山積みさ、 It's the history Gold of book of love I just release myself to go up above、 いつものいつものこの道を歩いてこう、人種も政治も宗教もいらないとこ、ステージへと続く俺のこの道を、スイングしてバップしてヒップしてホップだろ、俺はイカれた音楽が無二のマイルストーン、ビートのコンダクター果てるまで砂ソン、咲そう枯れ木に肌を踊ろう、時には土砂降りの雨に打たれて、早すぎて流されがちな日々にふと、何もかも勝ちまいそうな気がするけど、そんな時ほど心に太陽をなるようになるさと言い切れる勇気を、揺れる風に揺れる明日に揺れる分からずに、だけど絶えますに Let's get it on、huh? バラ色の日々遠回りばかりでも悪かない別に、悪かない別に、悪かない別に、Love, love, 願う願う Love, love, 願う
お送りしたのはエビスビーツで揺れるフィーチャリングデンガリュウでした。それでは今日も3時までよろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、星野源です。というわけで今夜は平場の月公開記念ということで、監督土井信弘さん、そしてプロデューサー那須田篤さんが来てくれますね。本当公開おめでとうございます。なんかすごい評判のようで良かったです。で、あと僕主題歌をねやらせていただいている僕の新曲行き止まりもですね、なんかそのなんかね全然今までと違うんですよ。なんかその初めてのなんかなんていうのかな、熱量の形、なんかそのなんか大きさの違いっていうか、なんかね、なんか違うんですよ。なんかその例えばインスタグラムとかも自分の知り合いとかがそのいいねをしてくれると分かるじゃないですか。でいつもしない人がしてくれてるとか、なんかそのなんかねこうまたね違うんですよ。なんかその すごくなんか熱量を感じるんですよ。なんか今回でアルバムの時もすごい熱量をね感じたんですよ、弦の時も。それとはまたなんか違う、なんか銅の熱量と静の熱量で、なんかちょっとこう静かなんだけどめちゃ熱いみたいな、なんかそういう感じですね。そう、激烈ななんかこう反応を感じておりまして嬉しいということで、お二人のメッセージ、あとですね、まあ、映画の感想、主題歌の感想などなどお待ちしております。もう一度呼び込みます。メールアドレスは gen@allnightnippon.com gen@allnightnippon.com まで、懸命に質問〇〇の感想と書いてお送りください。それでは CM の後お二人登場です。星野源のオールナイトニッポン。この番組はガチャガチャの森、高砂熱学、大分麦焼酎二階堂、第一建設工業、ライオンケミカル、ライフカード、エイブル、ワンカップ大関、ブルボン、住友生命バイタリティ、ゴムの稲木、種の滝、アロンアルファ、JR 西日本ビアインホテルズ、ブランドオフ、レイズネクスト、山崎実業、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。
ンビリーバブル。
お部屋探しはエイブル、エイブル。お部屋探しは
エイブルが
ワンダフル。
ちょこっとプラット、ネットでも
お店でもお部屋探しは
エイブル。
毎度
僕住友生命のバイタリティに入ったやんか。でこれ安く買うたんよ。
ウェアラブルデバイスやんって。
運動してポイントもらえんねん。取り組みに応じて保険料も変動すんねん。
なんでやねん。
ほんまやねん。
リスクに備え、リスクを減らす新しい保険、健康増進型保険住友生命バイタリティ。利用料など詳細はホームページをご覧ください。
明治18年創業、ライオンケミカルの商品は直営のライケミオンラインショップでチェック。虫除け剤、洗浄剤、入浴剤など暮らしに役立つ商品を多数ラインナップ。さあ今すぐライケミで検索。
ライオンケミカル。
花子です。今日会社で
業務効率化のアイデア他にありませんか？
仕事を時短にするための会議もう3時間続いてるし。
そんな日は早く帰ってワンカップおずきを飲む花子でした。
結局何も決まらんかった。
お酒は二十歳になってから。
トーマアミです。こちょこちょこちょと聞くとなんだかくすぐったくなりませんか？ではちょこちょこちょこと聞くと、チョコ生地、チョコチップ、チョココーティング、3つのチョコに満たされる濃厚チョコブラーニーが食べたくなります。ブルボン濃厚チョコブラーニ
ー。ラジコのタイムフリー30もう使っていますか？過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活をもっと快適に、ラジコ。
あのCM の後お二人登場ですって言ったのまだでした。ちょっとお知らせしなきゃいけないことがあるんですよね。ここでお知らせです。再来週、来週じゃないです、再来週12月2日火曜日の星野源のオールネット日本はスペシャルなゲストをお迎えします。なんと発表します、元プロ野球選手の杉谷拳士さんです。
うわあ、すごい。
いやあ、あのね、ちょっと野球の話を、昨年の今頃からねし始めまして、遅ればせながら、ちょっと大好きになってしまってなんて話をこうしてですね、で先日のねワールドシリーズも含め、日本シリーズも含めも大変楽しませていただきました。でそんな中、ついにプロ野球選手の方がね、いらっしゃるということで、杉谷さん実はですね、ちょっとずっとお会いしたかったという感じで、で杉谷さんですね、2008年、北海道日本ハムファイターズに入団し、そしてもう、在籍14年、2022年に、引退されて、あのバラエティ番組でもね、もう大活躍で、もちろん僕はですね、その最初杉谷さんはそのバラエティ番組で出てて、めっちゃ面白い人だなってはもちろん思っていて、でなのでそこでまず知ってはいたんですけど、そこからですね野球を好きになった後にいろんな意味でいかにすごい人かという人を知りですね、さらに知り、でさらに、あで今はですね会社設立されて、スポーツ、学校、地域、国を超えた様々な分野で前進を支援する事業を展開されているという、で、あの YouTube チャンネルとかもやられてて、それも見てますし。で、杉谷さんに、会いたいと思った理由としてはですね、あの、サバンナバナナズに、で、あの、出場、選手として出場されて、っていたのを見てですね、もう超面白くて。サバンナバナナズっていうのは、アメリカでもう超人気の野球チームでですね、ファンファーストを理念として掲げ、通常の野球とは異なるルールで試合を行うことが特徴で、バントの禁止やファールボールを観客がキャッチしたらアウトになるなど、独自のルールで行われて、もう超面白いんですよ。バナナボールっていうね、こう、なんていうスポーツというか、ものとして、もうすっごい人気なんですけど、今。それが面白くて面白くて。で、そこにですね、杉谷さんが、出てですね、キツネダンスを踊ったり、 しかもヒットを打ったりね、して、もう大人気ということで、まあそういうのも含めてですね、サバンナバナナズのお話も聞きたいし、もちろん、日本ハムファイターズの話も聞きたい。ね。ちょっと前に、まあ結構前ですけども、ツアーのね、北海道でツアーの時に、日本ハムファイターズのですね、方がですね、どうぞ来てくださいと。エスコンフィールドにどうぞ来てくださいと。まさにですね、ちょっと僕が野球を好きになったきっかけも実は日本ハムファイターズなんで、そんなお話もね、前させていただきましたけども。そしてぜひ来てくださいということで、ご招待いただきまして、最高に楽しかった。で、いろんなものをいただきまして、囲われ始めていると。日本ハムファイターズにも私、星野源、囲われていてですね、逃げられない状況になっている中、そういうのも含めて、ああいうのが非常に嬉しい。ということで、皆さんぜひ杉谷健一さんへのメッセージ、質問などなどお待ちしております。現アットマーク、オールナイトニッポンドットコムまで、懸命に杉谷さんへ質問と書いてお送りください。なお、杉谷さんとの、収録というかトーク、事前収録でお送りします。ので、11月23日、日曜日24時までにお送りいただければ、読めたりしますので、ぜひ。たくさんお待ちしております。再来週、杉谷健一さんが出演する星野源のオールナイトニッポン、お楽しみに。さあ、この後は土井さん、那須田さん登場です。
じゃーん、これいいでしょ。
かわいいポーチ。
表面がモコモコした佐賀らし刺繍なの。オールナイトニッポンのロゴとイラスト、かわいいでしょ。
どこで手に入れた？
森で。
ガチャガチャの森とオールナイトニッポンのコラボ、モコモコのサガラ刺繍ポーチ、
ガチャガチャの森。
いろはにほへとちりぬるを、この歌に読まれているように、花は散っても大地に帰り、また咲いてゆく。この地球が続けている営みをつないでいきたい。 CO2 やプラスチックのリサイクルなど、多様な資源循環ソリューションで貴重な資源をあなたに届け、そして再び社会へ。 CO2 を扱ってきた私たちだからできることを、人と人がつながるエネルギー、出光。
ゾンビが大量発生したらしい。
どこに逃げる？
レストランだ。
どうして？
食料がいっぱいあるだろう。業務用冷蔵庫に。
ガリレーの冷蔵庫かな。
だといいけど。
冷やす力は生かす力。業務用冷蔵庫のガリレ
ー。うわ、ハチのゲー。ハチのゲー。
オールナイトニッポン。星野源のオールナイトニッポンをお送りしております。ここからはスペシャルなゲストをお迎えします。映画、平場の月から、土井信弘監督、そして、那須田篤史プロデューサーです。ようこそ。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。お世話になります。
いや、なかなかその表情は見れないです。緊張されている。で、普段通りで、の食事の時のような感じで、
オールナイトニッポンですからね。
そうなんですよ、ね、オールナイトニッポン聞かれてましたか。やっぱり
もう中学校高校はもうバリバリ聞いてました。
そうですよね。やっぱその世代的には誰っていうか、たけしさんとかですか。その
月曜中島みゆきさんで、
そっか、
火曜所ジョージ、
そっか、
水曜タモリ、
うわ、
木曜ビートたけし、金曜が誰だったか、土曜はもうずっともう鶴子さんなんですよ。
あ、そうですよね、鶴子師匠、うん、
大事なことは全部鶴子さんに教えていただいた世代
って。いや、僕もそうですね、大事なことは深夜ラジオで教わった世代ですね。那須田さんはラジオって聞いてましたか。
聞いてました、うんうん、まあ、やっぱりタモリさん、たけしさんは毎週聞いてたの。
そうですよね、うん、今お二人って おいくつなんでしたっけ。土井さんは今
61です。
61歳。
僕はもうじき63。
ああ、そうですか。いや、だから先週っていうか、プロフィールというか、この作品をお二人やられてますっていうのをこう読んだんですけど、やっぱレジェンドですね。なんかご本人の前で言うのもなんなんですけど、
いやいや、
本当にレジェンドすぎて、なんかでも本当に長くお仕事されてるじゃないですか。
知らないうちにね。
なんかきっかけ、いわゆるこう、TBS に入るっていうか、なんかそういうきっかけみたいなのあったんですか？なんか。那須田さんってもともとディレクターもやられてたじゃないですか。
そうですね。
最初からディレクターだったんですか？
いや、まあもちろん助監督やってんですけど、もともと会社やった時は僕は報道記者になるつもりで入ったら、最初からドラマの助監督っていうので、そっからバラエティもやり、監督もやり、まあ今でも別にあの監督辞めたわけじゃないんで、あのディレクターじゃなくて。
伝説のバラエティのディレクターだったんですよ。
どっちかというと、会社の中ではあのバラエティの人って扱い。なので、あの、カウントダウンのスタッフとか、やっぱりバラエティのスタッフは割と、いろいろ宣伝の時とか協力してくれたりとかして。
ちなみにその伝説のは言っていいやつなんですか？
言っていいの？徳川。
あ
の徳川
埋蔵金。ええ
ー、再来年はあのその埋蔵金を埋めたと言われている小栗光介之助を松坂桃李がやるっていうので、
ああ、なるほど。
もうこんなに僕はもうあの嬉しい、もう待ち遠しすぎて。
やっぱ自分がもうものすごく関わったこと、歴史の。
そうです。ものすごく調べたし、そう。でも、大河ドラマで最後埋蔵金埋めんのかなっていうのは、ちょっとわかんないんで、もうちょっと一回、桃李君に聞いてみたいなと思って
まして、それこそ桃李君のドラマもたくさんね、映画もやってるけども。
もうそう、ワクワクしてますけど、まあそういうのいっぱいやってましたけどね。
その埋蔵金の時はディレクター。
プロデューサー、
ディレクター。おぉ、そうですか。やっぱレジェンドだ。土井さんは入社っていうか、
僕は、まあ、まあ最初1年間はちょっと違う部署にいたんですけど、2年目からだからもう37年ぐらいドラマをやっています。
でしばらくてかずっとドラマもやりつつ、その都度映画をやられたりとか。
そうですね、映画は2004年から、あのやらせてもらってますけど、なんかね、気がつ、僕、あの、同期入社なんですよ、僕と那須田さんは。
へぇ、
それで、もう、まだ昭和だったんです。昭和63年。昭和の頃。
入社して、そっから、今もずっと一緒にお仕事されていて、で、あの、その二人が、平場の月を作られて、僕の作業場に二人で来てくれた。ありがとうございます。その説は
すごい素敵な、
嬉しかったです。
素敵な場所で、もう、あれ
そう
っ
すね、
夢だなと思いました。男の夢だなと思いました。あの場所は
あれなんかで、あの作業場、あのいくつかあって、あそこはちょっとあのちゃんと窓があるっていうか、あんまり音は出せないんですけど、景色がいいっていう作業場の方ですね。いや、嬉しい。ありがとうございます。
いえいえ。
ちょっとや、本当に、いや、全然。でもなんか、あの時に、こう、口説いてくださってというか、でもその、こう、すごい、あの、嬉しくて、で、実際、めっちゃやりたかったんですけど、ちょうどアルバムとツアーのタイミングだったんで、難しいかもってなったんですけど、それでもこう、締め切りを伸ばしてもらえてやれたので、こうやれて本当に嬉しかったです。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあちょっと改めてお二人のプロフィール紹介します。まずは土井さんから、1988年に TBS 入社、愛していると言ってくれ、青い鳥、ビューティフルライフ、グッドラックなどなど数々のヒットドラマを手掛けられ、2004年に今会いに行きますで映画監督デビュー、僕も出演しました罪の声、数々の賞受賞し、花束みたいな恋をしたは、興行収入38億円を突破する社会現象になりました。そして、那須田さん、那須田敦プロデューサーは、ドラマではパパと娘の7日間、流星の絆、重犯出隊、クロサギ、僕も出演しました、逃げるは恥だが役に立つ、担当されました。で、主な映画作品に、土井さんの花水木、映画ビリーギャル、罪の声を担当、その他恋空や、塚原あゆ子監督作品の僕も出演しました、ラストマイル、担当されました。で、僕と土井さん、那須田さんは、コウノドリ、逃げるは恥だが役に立つ、罪の声、そして今年の新春スペシャルドラマスロートレインでご一緒しました。ありがとうございます。本当に
ありがとうございます。
はい。でちょっとあのなんか質問も来てたんですけど、あのそもそも最初の出会いは多分コウノドリですよね。
コウノドリなんですけど、僕あの2003年にマンハッタンラブストーリーっていうのをやってて、
そうですよね。
その時にちょっとね、僕の担当会じゃなかったんですけど、
高山さんだったと思うんですね。そうですね。
少年レントゲンっていうビジュアル系パンクバンドが出てきて、はい、その時にね、
はい、星野さん行ったんですよ、ね。はい。
だからあれが、あの時もスタジオにいたんで、会ってるっちゃ会ってるし、うん、まあご挨拶ぐらいしたような気がするんですけど。
そうですよね。
まあ実際、まあその時がありますけど、まあちゃんとやったのはコウノドリからですね。
そうですね。僕あの時そのビジュアル系のメイクもずっとしてたんで、多分素の表情で、ね、会ったことは多分あんまりない、ないっていうぐらいの。でもそっか、それと、その後はやっぱコウノドリが。
そうですね。
っていう。で、それも、あれですよね、那須田さんも
初めてですよ。そうですね。僕は、ご一緒、お仕事はコウノドリが初めてで、
はいはい、
初めて生で見たっていうのがあるんですけど、うんうんうんうん、ちょうどね、流星の絆をやってる途中に、
はい、
大人計画のある工藤くんの、はい、あれね、
舞台、
ウーマンリブ。
ウーマンリブ、はい、はい。
で、
コント公演の方ですかね。
ね、本田劇場だったと思うんだけど、
7人の恋人かな。
うん、はい。池田成志さんとか出て
た。あ、そうですね。はい。
で、
コント公演。
面白いなと思って、それで音楽もやられたじゃないですか。
はい、やってました。
音楽もすごいなんかいいなと思って、あ、こういう音楽もできて、こういう人いるんだって、楽屋挨拶行った時にチラッと見た。
う
んうん、
ああ、
それから割とちょっとこう、意識して、それでまあ、コウノドリの時は、うんうん、まあ、忍び屋。
忍び屋、はい。
ちょっとむず、なんていうんですか、
そうですね、
ちょっと変わった人だけど、はい、みたいな、なんかそういうので、いろいろ広報の中でみんなで考えて、星野くんがいいなと思って、娘も中学高校じゃ大人気よって言ってたんで、
娘さんありがとうございます。娘さんのおかげです。ありがとうございます。
そうなんだみたいな。結局そういうところにちょっと背中を押されてるところは
そうですよね。
ありますよね。
そういうのありますよね。
でもすごくなんかその時はピンと。来てみんな、
嬉しい。
ちょっとね、難しい役
で、ね。そうですね、ちょっとトラウマがあったりして、うん、人にこう感情を見せられないっていう役だったんですけど。で、ね、でもその、確かに、本当に娘さんのおかげかもしれないです。ウーマンリブ僕、うん、工藤さんの出させていただいた時は、多分前半20分ぐらい全裸だったんで。
そうです。
そう
パンツ一丁。ちょっと、ちょっと、なんか、エッチな。
そう、エッチなコントからスタートだったんで、強そうですね、よかった。
ね、やられてて、
はい、
まあ、そういう人いるんだと思って。
なるほど、そこからだったんですね。ありがとうございます。ちょっと早速ちょっと最初ちょっとずっとだけ質問読んでいいですか。ちょっと答えの質問めっちゃ来てるんで、これちょっと先にこの話を。熊本県からしれんこん食べたい、お二人に質問です。私は星野源さんという役者さんをドラマコウノドリで知りました。星野さんとのお仕事も数多くあるお二人ですが、星野さんとのお仕事で一番印象に残っているシーンや作品はありますか？いや、そうですよね。一番って、ちょっといろいろやってるからあれだと思うんですけど。
一番はもう難しいですけど、ね、まあ今パッと言われて、コウノドリのセカンドシーズンの時に、うん、能登行きましたよね。
あ、行きました
。篠宮が能登の出身なんですよね。はい、それで能登一緒にロケ行って、
はい、
それで、だからまあちょっと今ね、大変だった時もすごい、そのことをものすごく思い出したのと、あと、お父さんが、塩見三世さんが、その篠宮の父親役をやって、
は
い、で、今回、まあ、平場の月って映画にも出ていただいてるんですけど、うんうん、まあなんか、星野さんと、塩見さんの親子のシーンっていうのがやっぱりなんかすごく残ってるんですよね、僕の中ではね。
あの時はかなりなんていうかすごく素敵な時間だったのをなんか覚えてて、塩見さんも倒れられた後の、はい、初仕事ぐらいの感じでしたね、確か。あんまりやられてなくて。
そうですね。まあ、アウトレイジとか、まあ、ちょっといくつかは出てらしましたけど、あそこまでこう出てっていうのが、
そうですね。
なくて。
そうそう。だからその中で僕もこの若い出血で倒れてて、しおみさんもご病気倒れられて、なんかそこでちょっとこうシンパシーみたいなのがあって、なんか本当にちょっと親子感がすごいある。
そうそう。なんか二人にしかわからない何かものがこうな確実に今流れてるなって思ったんです。ありましたね。キャスティングした時には、その、さ、そこの同じ病気でっていうのは実は思ってなかったんですよ。なんか。
そうですよね。
うん、だけど実際に会って二人話すと、あ、そうなんだと思って。
うん、 で、なんかモニターを見ながらこう、ちょっと話したりするときあるじゃないですか。うん、それを土井さんとかと話したり、なんか、例えば他の方が撮ってるときに、ちょっとモニター見に行って、あ、いいですね、なんて話して。その時なんか似てるよね、二人みたいな話になって、顔も似てるね、みたいな。なんかそれがすごい、僕も覚えてますね。
篠宮と似てるんだよね。
あ、そうそう。ね、確かに確かに。うん、そうっすね。篠宮のなんか表情の感じと似てるんですよね。那須田さん何かありますか？印象に残ってる。
それはコウノドリ以外
で。あ、以外でも全然、うん。はい。印象に残ってるのがもしあれば。
まあ、コウノドリで、まあ、ご一緒して、うん、はいはい、それでまあ、はい、それが、
うん、
平正さんは、うん、星野くんだなってやっぱりずっと、見てて、なんで、コウノドリのね、ファーストシーズンの、打ち上げ会場の隣の小部屋で、
はい、
事務所さん、事務所に、これをお願いしたいですって、それちゃんと事務所通して、
じゃあ、今回の主題歌は、僕、ちょっとだったけど、
その時は。いや、基本的には自分で、たまに、たまにっていうか、もうほぼ、そんな直接言うことはないんですけど、過去に一人だけいましたけど、それ言えないんで、それ以外は、その時はちゃんと、向こうで盛り合ってるのを、ちょっと、もう年末でね、もう今言わないと、あれかなっていうのもあって、その時にオファーしましたよね。して
ちょうどその、
その時多分知らなまだすぐには聞いてないと思うんだけど、
なんですけど僕覚えてるのが、コウノドリの打ち上げの時に、打ち上げがちょっと縁も竹縄前ぐらいだったような気がするんですけど、の時に那須田さんと僕のマネージャーと、うん、社長がファーって小部屋に消えていくのを見て、どこ行くんだろうと思ってなんか話すのかな、ちょっとこっちへっつって、うん、何の話でするんだろうと思って、そしたらその1ヶ月後とかだった気がする、年明けてからだったような気がするんですけど、その時に実はオファーをいただいてみたいな、それが逃げるは恥だが役に立つ作品なんだけどって那須さんが声かけてくださって、って出ます出ますみたいな、でちょうどそれがあれですよね、そのクールとしてはちょうど1年後のクールっていうか、
そうですね、
秋のクールですよね、
う
ん、
ちょうど1年後です
よね、そうですよね、それも覚えてます。僕もそれめっちゃ覚えてます。その、那須田さんが消えていった。めちゃくちゃ覚えてますね、それ。
でも、そのお願いするときには、うんうんうん、まあ、OK してもらったら、うんうんうん、主題歌もお願いしようとか、とは思ってたんですよ。それなんかね、一次会から、そう、一次会だったのかな。次の会場をなんか、テクテク歩いてるときに、うんうんうん、ドラマの主題歌をやりたいみたいなことをこう雑談してて、うんうんうん、実は思ってんだけど、ちょっとまだ今、事務所さんに言ったばかりだから言えないやとか思いながら。
それ僕が言ってたってこと
ですか？そうそう。
そう。すごい、そうっすね。うん。あ、すごい嬉しい。そうだったんですね。
そうですね。まあ。でもやっぱりまあ役としては、うん、まあもうやっぱり平松さんはやっぱりいっぱい好きなシーンはあるけれど、
うんうんうんう
ん、そんな喋っていいのかな。
あ、全然大丈夫ですよ。
みくりと、初めて、
うんう
ん、ちょっとイチャイチャするっていう、声だけのシーンがあるんですよ。
はい、はい。
そこで、イチャイチャして、うんうん、いいんですかって言ったら、いいですって言ったら、うんうん、その時の心の声で、うん、いいんだっていうのが、あれが大好きで。
ありましたね。
うん、もうこの心の声が、とても、平正、やっぱ星野くんの平正はいいなって、信頼した甲斐があったなとか、まあ、あと、ちゃんと事務所は通さなきゃいけないって言いつつ、まあ、罪の声の役の時は、ちょうど、うんうん、うんうん、逃げ恥を撮影してるときに、はい、前室で、まあ、まだ、実は原作権取れてないんだけど、一生懸命読んでたんですよ。で、実はこういう話をやりたいと思っていて、で、この役は星野くんが、にやってほしいんだっていうのを、まあ、ちょっとフライングで。
そうですよね。僕の時多いですね、もしかして。直が。
話しやすいんだ。
我慢
敷居が低いの
割と気軽に聞けるみたいな
っていうのね、
はい、
俺の声だっていうのがあって、
はいはい、ありました
ね、うん、でそれでタイトルに行きたいとか、うんうんうん、それで予告始めたいとか、まだ原作権も取れてない、うん、そんな話
いや、そうでしたよね。すごい細かくイメージ っていうかこうしたいんだって話されてて、ね、ぜひぜひぜひみたいな。でそれ結構数年後にオファー来て、来たみたいな、嬉しかったっすね。
やっぱりね、こういろんな皆さんのスケジュールを合わすのに、うんうん、やっぱりね監督も含めて時間かかるんですよね。どうしても2年後3年後ってなっちゃうから、そうだから、あのうずうずしながら、
そう
ですね、いけないですよね。ちょっと我慢できずに言うの。
いやいいです。俺は嬉しかったです。めっちゃ嬉しかったです。あと僕がちょっと覚えてるのは、あの人間恥で言うと、あの平正がいいなっていうところあるじゃないですか、はい、あの回はあの土井さん演出の 回なんですよね、はい、であのみんなのことを羨ましがって、こうオフィスで一人で仕事してる中で、みんながこう楽しそうにしてる絵と、あの平正が一人でこうパソコン打ってる、でそこでナレーションでいいなっていう、であそこを撮ってる時が結構思い出深くて、なんかその一応前も撮ったじゃないですか、
はいはいはい、
あの平正の表情も撮ってて、うんうん、でもオンエアは背中だったじゃないですか、うん、で僕あの背中のなんかこうちらっとこう見たら、背中のカットすごいいいなと思って好きだったんですよ。あ違う、あナレーション入れた時だ、
はい、
だから、うん、背中いいなと思ってて、うん、確かその時も正面入るか どうしようかなみたいなこと確かまだ土井さん言ってたような気がするんですけど、うん、でなんか背中いいなと思ってたら、うん、オンエアでは背中だけになってて、でそれすごい思い出深くて、で今回も平松月でも背中のショットがすごい、あの、
あ、はい、
台所のすごい印象深いシーンがあって、その、うん、土井さんのそういう演出っていうんですかね、その、
うん、
割とああい こう大事なシーンじゃないですか、あの回の、あの逃げ恥の、はいはい、あの回で大事な、はい、すごい大事なシーンで、うん、正面とか入りたくなると思うんですけど、うん、あれは どんな意図でこう演出されてるんですか。
まあでも、
うん、
やっぱりあの佇まいというか、片谷みくりは楽しそうにあのシェアして働き始めて、楽しそうにワイン飲みながらご飯食べてお話ししてるんですよ。で片谷平正さんは一人、まあ、あえて残業してて、そう
ですあえてね、
だからなんかこうやっぱりカットバックした時にやっぱりなんか顔じゃない方がいいって、もうそれはなんとなくもう直感なんですけど、その様子でいきたいのと、あとやっぱりその星野さんの声、あのナレーションがすごい良かったんですよ、ね、
嬉しい、嬉しいです
ね。なんか僕もあの自己肯定感が高くない人間なんで、結構平正さんのことはね割とね分かるっていう、俺分かるよ平正さんのことはっていう気持ちだったんですね、あの時に。だからなんか割と、あなんかいい感じで、あそこ、
うん、すごい素敵でした。なんかねそれこそこんな作品たくさんやられてて、土井さんで最近もうねドンってこういろんな場所に出られてて、自己肯定感高い人と思われるかもしれないですけど、すごい繊細な繊細なっていうか優しい人なんですよ。あのそうだからなんかそういうところも含めてこう好きだなっていうのをいつも思っているという感じですね。ありがとうございます。じゃあちょっとこの後もちょっといろんなお話をしていきたいのですが、なんか昨日放送されたTBS ドラマ主題歌ランキング、TV ドラマ最強の主題歌ランキング、音楽のプロが236人が選んだっていうやつでですね、恋が1位になったそうで、おめでとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
東京都ラジオネーム笑うが勝ち、TBS ドラマ最強の主題歌ランキング恋が1位でした。大好きなドラマ主題歌、大好きな曲が選ばれてめちゃくちゃ嬉しかったです。ああ、TikTok がなかった世界線でのダンスバズ、動画、社会現象に、22位にタイガー&ドラゴンのドンツクさんも映って、そう、ああ、ありがとうございます。ドンツクも大好きです。はい。そうなんですよ。ありがとうございます。あれもあの、エンディングはナスダさん演出ですよね。
はい。
あの、もうエンドロール、
ダ
ン
ス。やりたいことを やらせていただいてありがとうございます。
そうでもあの、主題歌のオファーの時ももうダンスしたいんだっていうのをダンスありきでオファーしてくださって、いろいろありがとうございます。本当にもう嬉しいです。じゃあここで一曲お送りしましょう、逃げるは恥だが役に立つ主題歌です。星野源で恋。
色めき風たちは
送りしたのは星野源で恋でした。この後も森さん、増田さん、よろしくお願いします。よろ
し
く
お願いします。
フェミナックの月経カップであなたに自由を。フェミナックは100年以上続くゴムメーカーゴムの稲木がプロデュースする国産月経カップブランドです。シーンや体に合わせて選べる8種類の豊富なラインナップ。詳しくはフェミナックで検索。
星野源です。皆さん、新生活の目標ってありますか？目標を立てるのを忘れてたって人も、バッチリって人も、無理せず楽しくご機嫌にいきましょう。好きに始めるんだ。始まりのコーヒー、ワンダ。
世界の平和は僕らが守る。
お父さん、どうやったらヒーローになれるの？
ベルトを使って変身したらかな。
ベルトさえあれば僕でもヒーローになれるってこと？
きっとなれるぞ。
それってヒーローよりベルトを作った人がすごくない？
先端技術はヒーローも生み出せる。未来に種まくマクニカ。
藤田くん、スパイク剥がれちゃったんだって？
だからなんだよ、ほっとけよ。
私アロンアルファ持ってるから直せるよ。
その瞬間、俺は恋に落ちた。
あなた、私の靴直してくれた？
今やるよ、アロンアルファですぐだよ。あの瞬間の恋を僕は後悔していない。
アロンアルファ。
視力検査です。見えたアルファベットを言ってください。これは
N、
これは
I、
これは
T、
これは
D、
これは
O、
これは
C。
バッチリ。
見えるところも見えないところも、私たちは防災のためのインフラを建設しています。 NITT 用紙日徳建設。
ヨーロッパ企画、上田誠脚本、松井大吾監督、池田エライザ主演のタイムリープ青春ミステリー映画リライト、12月24日にブルーレイ &DVD が発売決定。鑑賞後に誰かと話したくなると話題になった伏線の数々を解き明かそう。ただいま予約受付中。
日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、星野源のオールナイトニッポン。
熊谷組、誰もが無理だという難所難物にだって恐れず挑むんだ。信じるんだ、自分を、仲間を。叶える力を。ビリーブ熊谷組。
バリスティックボーイズ歌うならやっぱダムだね。
人気曲はもちろん、
スターダストフォーエバーも本人演奏で歌える。バリーズはダムに集合。
課長、今度の出張ビアインホテルにしました。
はい、ビアインね。
じゃなくてビアイン。
ビアインって言ったけど。
違いますって、ビーですよ。ビウニテンテン。
ビ
ー。全国25ホテル全て駅近、覚えてください。ビアインホテルズ。
ブランドルならブランドオフ、
名前はブランドオフだけど、
売りたい気持ちはオンになってる。ブランド売りならブランドオフ。
ブランド買い取り専門店です。宅配買い取りも。
就活中のあなたに質問です。安定した会社がいい？
Yes。
福利厚生の充実した会社がいい？
Yes。
人の役に立つ仕事がいい？
Yes。
全て Yes だったあなた、エネルギーや素材のプラントを作って守るレイズネクストがおすすめです。レイズネクストで検索。
ホームシンプファイ。
物に溢れた時代だから気づくことができる。シンプルであることの美しさを。空間に馴染む飽きのこないデザインが毎日を快適にする。ホームシンプリファイド。
山崎実業。
Too early to be grumpy and mad.Too late to be stuck in the past. My radio, we bumping rhythm and jazz. A sonic safe haven, I can stank face and relax. Late night, early morning, supplying the vibe. When that D'Angelo addicted to Dylan tribe. The antidote, it got me feeling alive. Like, oh, I did it on.
星野源のおやと日本をお送りしております。ゲストは映画平場の月から土井信弘監督、そして那須田篤史プロデューサーです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとメール来てます。ラジオネーム、50歳お金大好きゼニゲルゲ。那須田さんがまさか僕が中学高校生の頃夢中になって見ていた徳川埋蔵金のディレクターだったと拝聴してこんな時間に部屋で一人でえーっと叫んでしまいました。横穴が見つかった時の興奮を僕は今でもはっきり覚えていますが、那須田さんは、赤城山、
赤城山
の現場でどう感じていらっしゃいましたか。これ僕あんまり分かんないですが、横穴が見つかった瞬間があるんですか。
はい。
本当にこの当事者の話聞けるのやばいっすね。
ドキュメンタリーですからね。
そうですよね。
こう次々と穴が見つかって、終われないんですよ。
あ、なるほど。
で、そしてそれをこう、ずっと掘り続けなきゃいけないという、もう、そういう番組だったので、もう僕らもずっと寒い中、一緒になって掘ったりして。
まあでもドキュメンタリーですからね、って時にちょっと薄く笑ってたんですけど。
いや、でもドキュメンタリーです
ね。ドキュメンタリーです
ね。いや、でもそっか。じゃあ、なんか、見てる側としてはすげえってなるけど、現場的にはまだまだ出てくるな、大変だなみたいな。
そうですね。やっぱり掘れば掘るほど、やっぱりなんていうかな、続いていくわけですよ。
そうですよね。
だから、
でもああいう時って放送決まってる。
放送決まってるんですよ。
そうですよね。
放送決まってるんで、やっぱりどっかで断念しなきゃいけないし、その安全面も考慮しなきゃいけないんで、やっぱりどこで断念するかっていうのは、こう、大事なんですよね。
そうですよね。ありがとうございます。まさかこの令和のオールナイトニッポンでその時の話聞けるのすごい。ありがとうございます。
もうね、でもリアクション早いですね。
ちょっと前のテレビのね話ですよ ね、 すね、
じゃあ那須田さんに眠り棒あげます。
ありがとうございます。
眠り棒あげます。
眠り棒
で上さんにも
ありがとう
眠り棒です。すごい。いろんなちょっと質問あるんですけど、埼玉県ラジオネームきりたんぽ、源さん、土井さん、那須田さん、こんばんは。
こんばんは。
土井さん、那須田さんに質問です。映画ドラマで、クランクインするときなど、験担ぎとかルーティーンありますか。これ那須田さんありますよね、撮影の時
も。僕ね、すごい験担ぎし始めたのは、逃げ恥の時から
です。あの時からなんですか。
で、それまではそんなに、はい、まあ、そんなにあれなんですけど、やっぱり、ちょっとでも視聴率が上がってほしいと思って、なんで、ちょうどね、その頃ね、ポケモン GO がね、始まってばっかりなんですよ。
ポケモン GO でしたね。
で、1日のノルマを、それからちゃんと決めて、それを達成できたら、来週視聴率が上がるはずだっていうふうに思っていて。
そうなんですよね。独自の験担ぎですよね、
そ
うです。本当に。
で、ちょっとずつ、だから、逃げ恥は本当に一回も下がらずに、
そうですよね、
最初、まあ、当時の、まあ、なんていうかな、今とちょっと視聴率の取り方ってあれだけど、世帯視聴率でいうと 10% は倍の最後 20% なんて一回も落ちなかったっていうのは、それでもう、それから今に至るまで、毎日必ず、
ポケモン GO ですか。
まあ、もうだからあれから10年
まだポケモン GO しっかり験担ぎとして、
そうそう、今も絶やさず、毎日、ノルマをクリアして
すげえ。いや、僕あの時ポケモン GO をずっとやられてて、まだやってんですねみたいな。で、だから結構験担ぎ前からやってんのかなと思ってたら、あの時そうか、確かに成功っていうか、本当に一回も下がんなかったから成功体験やるから、それからも。
金子で、宮地の金子ディレクターも、今もやっていて、毎日、プレゼントを交換し合っている。
ポケモン GO 同士で。いいですね。
でも金子さんはものすごく僕よりレベルが高すぎて追いつけない
ですね。そうなんですか。金子さんそうなんですか。
この間なんかその どこでやってるかって分かるんですよ、どこのポケスポットも走る、
はいはい、
ロンドンからもここ
めちゃめちゃやってる
めちゃめちゃやってる
いや確かにそれは成功体験ですもんね。
それささやかな験担ぎ。
いや素晴らしい。土井さんは何かありますか、験担ぎ。
自分自身はないんですけど、やっぱりプロデューサーとかの方がすごいやるじゃないですか。うん、だからあれ、逃がしの時かな、あの仕上げの時に、うんうん、あの、中華料理、あの、うんうん、赤坂の町中華みたいなところに、みんなでちょっとじゃあ、お疲れ様って言って、うんうんうん、その時に豆苗炒めを食べたんですよ。はい、だからそれで、数字が良かったんで、上がり続けたんで、そっから必ず終わったらそこの町中華に行って、豆苗炒めを食べなきゃいけないんですよ。で、マサさんがね、もう豆苗って言って、
豆苗
がある時なかったんですよ。あ、今日ちょっと豆苗切らしてて、
あ、やばい。
買いに行かしたんですよ、ね。あの、スーパーに。
頼むからください。
すごい、やばいと思
って。豆苗くださいって言ったら買いに行ってくれたんですね。
そうそう、豆苗炒めがなくてね、数字が下がりでもしたら。
たくさん豆苗買ってきてもらって、それであの他のお客さんも豆苗食べたくて今日ないって言われた人たちにも
ちゃんと
振る舞って、
なるほど、
そしてまたちょっと数値が上がった
っていう、ね。ああ、すごい。あ、よかったですね。じゃあ他のお客さんも嬉しかったですね。よかったよかった。
プロデューサーっていう人たちはやっぱりみんななんかちょっとね、ね、そういうちょっとドキドキなんか、あ、うんうんうん、もうマットだなって思う、うん、
マットなほどの
ぐらいのなんかありましたね。
そういうのがカツ丼は、
うん、
オンエアの日にカツ丼を食べるっていうのはやってる、う
ん、めちゃくちゃやってます。
めちゃくちゃやってる。
同時にいっぱいやってます。
それでまたこのどっかにいて近くにカツ丼が
うん、うん、ない時
を確認しとかないと、いや、その放送
ちゃんと確認して
放送が始まるまでに食べなきゃいけないんで、
なるほど、
もう慌ててちょっと赤坂離れたりしたら、うん、この辺だとどこかなみたいな、最近ですね、あの、
いろいろね、ありますもんね。うん、
で、一応、いくら長寿案だと言っても、うんうん、必ずこの長寿案にあるかないかは確認しとかないと。
なるほど、なるほど、なるほど。
お蕎麦屋さんなら必ずあるとか、そういう思い込んではいけないとかっていう。いっぱいやってるな、よく考えたら。
そうっすね。
不自由だよね。
もう、でも、いや、でも、
古典的ですよね。
情熱をね、傾けてるということですよ。素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとですね、ここであの、コウノドリと逃げ恥のお話聞いたので、2020年の映画罪の声と、スロートレイン、今年のスロートレインのお話ちょっと伺いたいと思うんですが、野木さん脚本で、僕とあの、小栗くん主演、僕も相手役として出させていただきました。はい。で、罪の声でなんか印象に残っていることなどありますか？あれ、やっぱりあの、なんていうか、史実っていうか、実話を元にしたお話なので、結構なんか撮影もちょっとこう緊張感っていうか、うん、なんかこう、なんかちょっと違う、いつものドラマとまた違う空気があったような気がしたんですけど。
そうですね。まず、うん、だからまあ原作がもともとすごく長大なものでもありましたし、まあ実際の事件をベースにして書かれて、やっぱり実際の当事者がどこかにいらっしゃるというか、明らかにされてないけど、やっぱりそのことはいつもどこかに、その声の、その脅迫をして、の声に使われた子供の話じゃないですか、きっとでも、実際のその事件の人もどこかに今いるのかなとか、割とそういうことを想像しながらやってたので、まあそういう意味ではちょっとなかなかシビアなというかでしたけど、
僕京都が出身なんですよ。だからそのあの事件が起こった1984年っていうのはちょうどね、東京に出てきて1年ぐらいかな、だけどやっぱりすごい気になって、でそのあのやっぱり原作読んだ時に、うん、まあ、ずっとね、あの事件に関しての本はほとんど読んでたんですよ。
う
ん、
ああ、なるほど。で、ずっと気になってたから。
気になってはいたし、うん、その、まあ実は自分のすごいよく知っているような場所が、やっぱりその事件に関わってたとかっていう話もいっぱいあるで、あの、やっぱりね、京都のあの狭さ、
うんうん、
ちょっとクローズドな感じ、やっぱり東京とは違って、ちょっと行ったところでいろんな出会いがあってしまうがゆえのっていう、なんかこう、うんうん、あれをやっぱり再現っていうかな、やっぱりそういう、うん、なんていうかな、イメージがすごいあったんで、うんうん、あれはもう絶対やりたいと思ってたんで、でもそのあとあのフィクションですけど、うん、あの自分の声を使われて、うんうん、亡くなっちゃう女の子が、もうね、あれがかわいそすぎて、
うんうん、そうですね。
あの、 っぱあの子のためにこれをやりたいって僕の原作者さんに直で言ったんですよ。そのあんまりこうつまりあの企画書ではなかなかこう伝わらないかなと思って、でそのあの子のためにこれを僕は作りたいんだっていう話をちょっと15分だけお忙しかったんで15分だけお時間いただいてっつってで話してたら、あの僕その頃ねその子のことを思って話すと涙が出ちゃうんですよ。だから涙ながらに作りたいっていうのを言うところから、まあ割とそういう意味で言うと初めてやるようなそのなんとかなタイプの、そしてまあ割と長いお話だったんで、どういうふうにまとまっていくのかな、まあそれはあの土井監督がやっぱりあの見事にまとめてく、あのまとめてっていうか、あの
目指してくるんですね。
まあその野木さんと脚本作ってる時も。あれなんか年末に3日ぐらい徹夜してどこを切ろうかつって思い出せ、いやここつっていやそれ切りたくないとか、こうなんかまあそういうラリーで3日間ぐらい今日も何も切れなかったじゃんみたいな、なんか割とそういう
多すぎますもんね、
そういうなんか年末を過ごした記憶もあるし、まあやっぱりそのまあ、星野君にちょっとフライングでこういう役でっていうのと、やっぱりあの阿久津っていう役を小栗君にやってほしいと思って、もうそう思うとねやっぱり割ともうそれ以外考えられないんですよね。だから
立体的に頭の中でこうイメージ
が、でお二人が揃うスケジュールと監督スケジュール、まあそのためにやっぱり待たなきゃいけないみたいなところはありましたけど、もうそういう意味で言うと、いやありがたいですね、
参加できてすごい嬉しかったですし、やっぱあのもちろんその京都でも撮影したし、結構ロケでね、あの関西の方をずっとぐるぐると何日も撮影しながらこう移動していくみたいな、なんかあのなんか 空気みたいな、でもこう割と僕のやらせていただいた役はこうあんま喋んないというか、こう受け止めるシーンがこうすごく多くて、いろんな人だから、なんかそういうなんかずっとなんか人を見てるみたいな現場だったんですけど、なんかすごく思い深いですね。
たくさんごし、いろんなたくさん出演者も多かったじゃないですか。
そうですね。
だから次々といろんな人に
そうです、ね、
会いに行かなきゃいけなくて、でもそれがやっぱりすごいこう一人一人がこう、いろいろ溜めてたものを
そうですね、
こう吐き出してったり、うっかり言う橋本潤さんみたいな人がいたりとか、なんかそれがすごいあの、まあ。ヒロさん、まあ、あの、には本当によくしていただいたり、日野翔平さんには、まあ、
翔平さん、そうですね。
よくしていただいたり、やっぱりこう自分が好きだった、その昭和のレジェンドな人たち、まあ、その、庄司さんもまあお亡くなりになったけれど、でも梶さんとかまだご元気だし、やっぱりそういう人たちとこの仕事できたっていうのはなんか、
そうですね、うん。本当僕もそうですね。なかなかやっぱお会いできない人とお仕事できたっていうのもありますし、なんか土井さんはこう今までいろんな作品やられてるじゃないですか。でこう本当にいろんな方とを演出をする立場じゃないですか。なんかこうやっぱあの頃すごい見てた人とみたいなのはきっとあると思うんですけど、その時のなんかどんな気持ちなんだろうってたまに思うんですよ。土井さん今話にこうやって言ってる時ってどんな感じなんだろうと思うんですけど。
いやなんかでも、まあすごい若い時からですけど、やっぱりなんかあんまりこうそういう何ですか、あの今日だけは憧れを捨てましょうってあの大谷さんが言ってましたけど、やっぱりなんかちょっとそういう気持ちはやっぱりちょっとあるんですよね。やっぱりなんかこうものすごいリスペクトしてあれだけど、やっぱりちゃんとこうそこじゃなくて
思ったと、現場の目線で思ったことを言う。
なんか終わって、あの、一日終わった時に、どっぷり疲れてることありますけど。
う
ん、
いや、ありそうですよね。そっか、うん。なるほどな。
でもね、罪の声は、なんかそういうの、本当に、あの、毎日毎日そういう、いろんな人たち、ね、ワンシーンみたいな人なんだけど、
うん、
なんかみんな、なんか人生を、がなんか後ろにある感じがあって、
ね、
なんかちょっと非常に、あの、 いい仕事をね、させてもらったし、まあ、あと、事件は複雑だけど、やっぱり小栗さんと星野さんのやったの役が、なんかこう、追っかけられてる人と、追う人と追われてる人なんだけど、なんかいつの間にか友情みたいなものがね、
そうですね。
生まれてるみたいな、そこをなんかすごいやりたいなっていう思いがあったので、なんかあそこの橋の下でずっとワンカットで撮ったあの二人がずっと喋るシーンがあれはすごく覚えてますよね、記憶に残ってます。
はい。二回撮りに行ってるよね。
あれね、そう、夕日を狙ってたんですけど、
そうだそうだ、そうでしたね。
出なくて、でも、まあ、しょうがない、まあ、これは運命みたいなものもあるじゃないですか。そしたら、やっぱスタッフが、いや、明日頑張れば明日、もう一回できますって言って、で、もうクレーンを先に用意しておいて、
そうだった
、僕たちは、あれ、岡山っていうか、はい、瀬戸橋のとこなんですけど、神戸で終わってそのままもうガーッと走ってもう夕日がこう見えてるんですよ。海で沈みかけ
てるんですよね。
夕日をもう車の中で見ながらもう到着してすぐ用意スタートっていう。
本当そうだった。
もうあれは
テストできないっていうね、うん。もう本当に日が暮れちゃうからもうこのまま行きましょうっていう。
そうです。そしたらもうちょうどいいタイミングで後ろ船が。
船がそうそうだった。
こんなことってあるんだなと思って。
そう
だった。
そういう時って緊張します？
緊張しますけど、やっぱりなんか、全員が同じ方向を向くじゃないですか。ああいう時って、こう、全スタッフの方と、まあ、出演者も。だから自然と割となんか、スイッチが入る感じなんですよね。どうしようみたいな感じあんまならないっていうか。もうなんか、無でこう、もう向かうだけみたいな。だからあとはもうやっぱ役、自分の意思どうこうっていうよりやっぱ役だから、なんかそのか、もうその流れに勝手にこう、体が入るっていう感覚だったんで。あれでもだから、もちろんね、やっぱ、噛んじゃダメとかあるじゃないですか。そのセリフ間違っちゃったらやばいとかあるから、そこは気をつけるけど、でもなんかすごい自然になんかあそこは入れた感じ。
なんかみんながね、こうわーっと、それこそ本当に同じ方向にバーってみんなが向いて、ちょっとアドレナリンが出る感じもね。
ワンカットだよね。
ワンカットで、そうなんですよ。撮れたんだみたいな。あれよかった。じゃあちょっと続いて、スロートレインのお話。
はい、
あれも結構あれですよね。本当は撮影去年の頭ぐらいでしたよね。結構前に撮ってて。
そうですね。24年の2月だったかなと。はい。
うんうん、はい、そうですよね。罪の声も、スロートレインも、乃木さん、乃木明子さん脚本ですけども、乃木さん、僕大好きなんですけど、いつぐらい、10番より前だ。最初何でしたっけ？
空飛ぶ広報室。
広報室か、ね。そうだ。
まあ、その前に乃木さんは図書館戦争とかをやってましたけど。
僕は図書館戦争の一番最初のやつちょっと一緒で。
うんうんうん、
で、それはまあ、その後、まあ、テレビの連続ドラマで、広報室の時にお声掛けした。日曜劇場帰りませんかっていう。
乃木さんとなんか他の人と違うとこっていうか、乃木さんのなんか特筆すべきところみたいなのってなんかありますか？いっぱいあるとは思うんですけど。
まあ、いっぱいありますけどね。まあ、でも、やっぱりこう最初、その、まあ、図書館戦争の時の本読んで、で、まあ、ジャンル的に広報室とか、多分得意だろうなとかいうのは、でもそういうこう、まあ、いわゆるエンタメ性がありながら、まあ、やっぱりうまいですよね。
なんかしかも原作ものも多くやられてて、原作のなんていうか、その本当にこう一番根っこのなんかこう絶対にこう外せないところをしっかり全部持って、でも自分のフィルター通して表現してるような感じがあって、
それ
がすごい好きで。でもスロットレインはオリジナルじゃないですか。
はい、
なんか、しかも、これは本当は土井さん卒業記念だったんですよ。
そうですね、
最初は。結局卒業はしなかった。
まあでも一応してますね。
あ、そうか、一応してるのか。
はい、
そうか、そうか。そうで、なんか、そういう記念で。
嘘じゃないです。
嘘ではない。
嘘じゃないです。
土井さん卒業するらしいよって言って みんな集めて。いや、でもそう、でも やれてすごい嬉しかったんですけど、うん、あれどういうふうに組み立てていったんですか？
あれは、ちょっとまあ、乃木さん僕オリジナルでやったことがなかったです。原作があるもので、で、ちょうど、ぽっかりなんか一個その予定が、延期になったのがあって、すごい空いちゃったんで、で、俺は60歳になるんだと思って、その時になんかこう、なんかやって、 やっときたいなっていうか、やっぱり一個テレビの一個なんか自分の中での、まあちょっと苦闘点じゃないですけど、で、野木さんに、ちょっとなんか書きませんかって言って、で、もうその場で、まあ居酒屋だったんですけど、もうその場でなんか、まあこの三人兄弟で、まあこうでこうでこうでって言って、みたいな、なんか三人兄弟の話で、まあだったらこんなっていう、ちょっと雑談をしながら、
雑談しながら。
で、やっぱり、でもさ、やっぱりこれ、玄ちゃんはいるよねっていう。
嬉しい。
そこで話になって。
嬉しい。
だからまあ、それでいろいろちょっとまあ、どういうふうにするかっていうのはその後の話ですけど。
うんうんうん。やっぱそういうふうに組み立てていったりもするの、あんまあり、あんまなくないですか
ね。まあ、あんまないですね。
割とシンプルに、こういうことをやりたいっていうのを、こう、みんなで。
うん
うん。あの、一応、卒業。記念という
卒業記念
であの体でもあったんで
だから卒業記念だから、うん、やらしてっていろんなとこであ
ってあのいろんな人に、うん、あの僕らもうそんなにたくさんできないので、うん、ぜひご一緒したいみたいな
そうですでも本当に理想のあの
いや素晴らしかった
ですねキャスティングというか
ちなみに今那須田さんはあの通り君がスロートリーの中で着てたニットを着てます
衣装のね
衣装で買い取ります
好きすぎるあの自分の
ちゃんと定あの販売価格定価通りで
定価通りで、ね、ちゃんと買い取って
ちゃんと買い取りました、ね、
素晴らしい本当にいやそれこそ本当に見たことあるなっていうありがとうございますいやそうですよねなんか撮影中とか印象残ってることとかありますか、
うん、なんかもう今思うと、うん、もう楽しかったなっていうことなんだけど、うんうんうん、でもよくよく考えたら結構しんどかったことがいっぱい
そっか
あの韓国のロケあまあそれはあの玄ちゃん行ってないんですけど
そうですね、時間が結構ない中もうだんだんでって感じでしたね
本当にスケジュールないんだけど、うんうん、もう天気がずっと悪くて、うんうん、ちょっとまあなんかいろんなトラブルもたくさんなんか現場であってで、うんうん、予期せぬこともありまして、うんうん、いや結構本当にそれ俺こうテレビ最もうこの最後のドラマ
もっていうね
ぐらいのつもりでやってんのに、うんうんうん、最後にあテレビドラマって厳しいなって何があってもこれやっぱスケジュールで取り切ってもうやらなきゃいけないんだっていうすごい洗礼を浴びた感じはあったんですけど、うんうんうん、
確かに
でもやっぱりなんか逆にすごいアドレナリンみたいなの出て、
うんうんうん、
もう1時間でこれ撮ればいいのってやってやるよみたいな、
なるほど
ちょっとね、そういうような感じもあって、なんかすごい、でも、あなんかテレビの、うん、面白さも厳しさも、なんか最後に、うん、全部味わったなっていう感じはあります。
いや、いいっすね。ちょっとじゃあ、ちょっと、この後、あの、ヒロラン付きのお話も聞きたいんですけど、ちょっと一旦、CM 行かせてください。いや、そうそう。いや、僕、韓国行けなくて、韓国ロケ行きたいな、いいなって言って、楽しかったでしょうねってか、みんな韓国ロケ帰ってきた後に聞いたら、いや、すっごい大変だって言われて、
そうだ、いいの今 CM なんだ。
いや、まだ CM 入ってないです。今入りました。
僕のパパはトラックの運転手。毎日美味しい食べ物をたくさんの人に届けています。お帰りって言いたいからただいまって言うまで油断しないで
折り紙カラーのアサヒロジスティクスです。フランスベッドの電動ベッドは背上げ足上げなどの機能はもちろんベッドが椅子になり立ち上がりをサポートするものからキングサイズの電動ベッドまで幅広い世代に向けて豊富なラインナップをご用意。電動ベッドで生活をより豊かにしてみませんか。フランスベッド。
先輩、お弁当持参ですね。
物価高で節約中なの。
手作り弁当偉いです。
でも毎朝5時起きで作ってるから
大変ですね。
節約でお金は貯まるけど疲れも貯まる。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー。指定薬部外品です。
三和シャッターの施工技術者さん。
はーい。
はい。
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 三和シャッターは商品設置や点検修理の施工技術者を募集しています。詳しくは
三和シャッター
のホームページから。
お好み焼きを作ってみない？大変そうでノンノンノン。初めてさんも美味しくでき
ちゃう。
あら不思議。
みんなの笑顔も膨らむの。その名はその名は魔法のお好み焼き粉。昭和。
今夜の黒子の独り言。
実は自分伝統芸能宮流神楽のお宅なんです。え、知らない？仕事では絶縁放熱回路基板の開発やってます。
以上、電子基板部松井さんのオンもオフもマニアックでした。サプライジングセラミックス NGK 日本外資。
ここで一曲お聴きください。11月18日発売のアルバム、ワームホール弓新井から、 Let's get it started。
して変われないけど、ただ一つだけかける言葉があるなら、 Let's get it started。 ここから始めよう。僕たちは傷ついて愛を知る。
星野源のワイト日本をお送りしております。本日はですね、平場の月、映画平場の月から、土井信弘監督、そして那須田敦プロデューサーが来てくれています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
平場の月公開おめでとうございます。
ありがとうございます。 ありがとうございます。
先週、公開されまして、私主題歌行き止まりを、提供させていただきました。反響とかいかがですか？あの映画の公開して4日かな経ちましたけれども。
いや、ありがたいことに、なんか、本当にたくさん反響があって、うん、でしかも、まあ、主人公、まあ、50歳の主人公たちの話って、やっぱりなかなか、その年代の人が、の、割と、まあ、普通に大きな事件があるわけでもなく、何か、あの、そういうことじゃない、本当に生活の話なんで、逆に意外にやっぱり、ありそうでないというか、
そうですよね。
なんかそういう話、なんで、まあ逆にそういうことに対しての反響をすごいいただいて、それはすごい嬉しいです。
うんうん、この時ってこう原作の小説があって、で多分企画というか映画にするっていう感じだったと思うんですけど、それこそその、50代の恋愛のお話で、でなんか僕最初台本、あの、僕の作業場来ていただいて話した時に、やっぱりなんかこう見た時に、こう最近全然なかなか見てなかった匂いがするなっていう、うんうん、でも昔にあったかっていうと、それも、ま、なんかないバランスっていうか、だからすごい新しいって感じをそう感じたんですけど、なんか イメージする映画みたいのとかってあったんですか？なんかこう映画化にする際に、なんかあの時代の映画とか、もしくはでも もっと新しいの作ろうっていう感じだったりとか。
僕は、うん、ちょっと今星野くんが言ったことに近くて、うんうん、ありそうでないんですよね。
うんうん、そうっすよね。うん、
その若い子のその20代とか10代とかのメインのラブストーリーがたくさんやってきたけれど、そのまあなんていうかな、あのマディソン郡の橋のような、うんうん、あのなんていうかな、置かれてる状況がね、そのやるあの家族があってとかでもないし、なんてそう。いうので言うとね、ないんですよね。だからそのそういう意味で言うと、こうだったからお手本があるようでない分、
ないですね、
うんうん、あの難しさも感じたけど、うんうん、逆にこういろんな思いが乗っけられる、多分その、うんうんうん、 同じ作品あれしてても、うんうん、監督は監督の思いが乗ってるだろうし、うんうん、僕は違う思いが乗ってるだろうし、うんうんうん、やっぱりその星野くんに主題歌の話をした後に、うんうん、まあ一回ちょっとお断りされた時に、はい、お手紙もいただいてて、はいはいはい、あそこに呪いというワードがあって、まさに
今回。そうですね、うん。作品の感想を送らせてもらったんですよね。うん、作品っていうか、まだその時は台本でしたね。うん、台本読んだ感想。
台本の読んだだけでも、うんうんうん、その視点が、うん、ちょっと、お返事を返した時に、はいはい、そこは結構目から鱗、うんうん、まあ、つまり、いろんな思いが、うん、こう、なんていうかな、自分のそれぞれ見た人、うんうん、あるいは台本だけでも、うんうん、やっぱり広がるっていうか、だから今回それを、まあ、公開して、うんうん、これほどいろんな感想を聞かせていただいた作品は、なんかないかなと思って、私こう思った、うんうんうん、私あそこが好きだっていうのが、うんうんうん、これだけまちまちに、いろんなもの、いろんな気持ちが乗っけられる、うんうんうんうん、だからまあ、映画の楽しみってこう映画を見た後、うんうん、誰かと話すとか、うんうん、そこまで含めてやっぱり映画の楽しみじゃないですか。そうですね。いや、本当そうですね。だからそれが割となんとかな、できる映画になったってことは、うん、なんか良かったなってすごい思ってるこの数日です、
うんうんうん、多様な視点でみんな見るっていうか感想がいろんなその青戸の視点に立つ人もいれば、うん、須藤の視点に立つ人もいれば、うん、また違う視点に立つ人もいれば、なんかそのいろんな感想があるなってすごい僕も思いますね。土井さん、どうでしたか、なんかこう、脚本をまず読んだ時とかどんな感じだった
ですか。そうですね、でもまあまあ、恋愛小説だし、うん、まあ、これまあいわゆるラブストーリーなんですけど、やっぱり普通にもう50歳というか、まあ、人生の後半戦になると、うんうんうん、もう向き合わざるを得ないこと、うん、体のこととか、ね、家族のこととか、うんうん、なんかいろんなことがあって、なんかそういうなんか中になんかこう再会があって、うん、みたいな、なんかそういう物語だなと思ったんですよね、うんうん、だからこうなんかそういう風に撮れ、だから星野さんに、はい、あ、なんかこれちょっと曲をお願いしようなと思ったのも、うんうんうん、なんか僕昔からエピソードってアルバムがすごい好きでものすごい聴いてたんですけど、うんうんうんうん、
僕のなんかセカンドアルバムですね、
生活の歌じゃないですか、はいはい、基本的に、ね、はい、とか、あとちょうどその前にライトハウスもすごい見てたんですけど、でもライトハウスの最初のやっぱり高円寺とかの、うんうんうんうん、あそこら辺のやっぱりなんかこうそれこそ平場の何か生活の匂いというか、うんうんうんうん、何かそういうものをやっぱりなんかどっか表現の中に絶対ある人だなっていうのはすごい思ってたんで、あと埼玉の話で埼玉出身だしね、
確かに確かにそうです
ねそれもちょっと思いました。確かに、だからなんかちょっとこれどういうふうにこれを読んでくれるのかなっていうのはすごい興味があったんですね。それでなんか星野さんになんかちょっと持っていけないかなっていうのは最初に思ったことなんですけど
ね。なんか台本持ってきていただいた時のなんかお二人の気合みたいなのが、なんていうかその、なんていう、やっぱそれこそチャレンジ感がやっぱあって、それがすごいいいなと思ったんですよね。なんか前もあるようなことをやりたいんだじゃなくて、もうこういうありそうでないことをまあやりたいんだみたいな感じでチャレンジっていうのと、あとなんかそれがちょっと過激だなと思ったんです。なんかいい意味で、その、こんなにレジェンド的に経歴を重ねているお二人が、まだチャレンジするんだっていう。で、なんか、それで今、エピソード好きって言ってくださって嬉しかったのは、僕あの頃、やっぱ、あんな風に生活を歌う人いなかったんですよ。全然。で、僕はあれを過激だと思ってやってるんですよ。そのなんか、バカの歌ってファーストとセカンドは、自分のパンクとしてやってる気持ちなんですよね。なんかこれが面白いだろうと思ってやってるっていうか、でもないだろうこれっていうのは、もっとあっていいよねっていうな気持ちでやってて、だからなんかそのお二人のなんかオファーの感じが、なんかないものを作ってくれって言われてる感じがして、うん、それがすごい嬉しかったですね。なんかこうあの曲のあの感じ作ってくれっていうよりかは、もちろんそれ言われなかったし、あの曲のがイメージだっても言われなかったから、だからなんかそれがすごい非常に嬉しかった思いがありますね。
だから本当に出来上がってくるまで本当にどんな曲が、
いや、そうっすよ。
来るのかが、
そうっすよ。
本当にわからなかった。
でも僕がその、ね、さっきお断りした時にお手紙をって言ったの、まあその、本当にやりたいんですけど、すいません、ツアーがあってどうしてもちょっと難しそうですっていうのを送らせてもらったから、さらにね、こういつものやっぱ普通のその映画の主題歌のタームより全然遅くに来るから、ドキドキされてたと思うんですけど、ちなみにどうでしたか最初に行き止まりという曲を聞いた時は。どうでした
か、斜め上でしたね。
あ、違った。すご
い。いや、なんか、うん、でも、なんとなくわからないけど、うん、バンドサウンドで来るのか、なんかそれこそ本当に全然そういうことも何もわからない、うんうんうん、とにかくもうクリエイティブちょっとこれはお任せしますということだったんで、うんうんうんうん、思ってたんですけど、なんとなくちょっとギターが鳴ってたんですけど、いきなりピアノっていう
でも本当に斜め
上でもやっぱり、まあ、最初聞いた時にまあやっぱりじんわりちょっと鼻の奥がツンってなる、うんうん、あって、うんうん、なんかこううまくこの作品はこういうことなんだよってちょっとうまく自分の中でまだ言語化できてなかったことを、うんうん、あ、なんかちゃんと言ってもらえた感じがすごいあったんですよね。だから、うん、あ、なんかここまでが映画っていうかこの平仮名の月なんだなっていうのを本当に最初に来た時に思いました。
嬉しいです。あ、でもなんかそれはでもなんかあんまりちゃんと考えてるわけじゃないけど、なんか主題歌ってそういうものであってほしいなっていうなんか思いはあります、うん、なんか作品を見て最後にパンってかかった時に全部がこうブワッと総括して自分の中に入ってくるみたいな、うん、なんかこういうものだよっていう感じだ、うん、でもそれと同時に自分の作品でも星野源としての作品であるから、自分のライン、自分のなんか音楽の歴史のラインで星野源の作品であるっていうのと、それまでこうずっとドラマを紡がれてきた僕も出る側なんで、そこの作品っていうものの中でどう主題歌ってものが機能するのかっていうか、なんかそこをいつも考えながら作ってるんで嬉しいですね。ナサさんはなんか どうでしたか曲。
いや本当にでもまあ待った甲斐がやっぱり聞いた瞬間うん、うん、やっぱり思ってた。あ、まあ、確かに、ね、僕もギターかなと思ってたんですよ、うんうんうん、で、まあ、バンドサウンドじゃないだろうなと思っていて、うんうんうん、でもそのまあピアノ、あ、多分で、まあ、ピアノなんだなと思いながら、うんうんうん、まあちょっとそういうこと、あと歌から始まるんだなとか、ね、イントロがないんだなとか、そ う,、ね そ, うね、そういう、でもやっぱり歌詞の世界が、うんうん、やっぱり最初やり取りしてた時の感じてたことがもう少しまたちゃんとこう肉づいていて、でも ああいう曲調なんだけど、ちゃんとこうなんていうかな、熱量が、あの曲の中での熱量が多分自分たちが映画で伝えたい熱量にすごいフィットしてるなと思って、なんで、あ、よかった、いい曲だなと。だから監督が言ってるみたいに、うんうん、やっぱり映画の最後の音が終わるまで、
うんうん、あ、主題歌の最後の音
が、ね、う
ん
う
ん、
最後の一音まで、うんうん、心に来ますよっていうのは、うんうん、その通りの映画になったなっていうのはすごい思いますね、うん、まあ、
舞台挨拶でも言ってくださってましたもんね。
いや、もう酒井さんもすごい、
そうですね、酒井さんも、
酒井さんすごい
嬉しい、嬉しい、
気に入って、
うんうん、いろんな番組とか、
いろんな舞台挨拶で、解釈を、
解釈を、
行き止まりをね、うんうん、解釈を、
ひらがなでっていうのはさすがだなと、もちろんそのね、もちろんタイトルがひらがななのはもちろん意味っていうかね、こう理由があるんで、そう、あ、嬉しい、そう考えていただけて嬉しいみたいな、合ってるし、うん、だからなんかでもまたさらに、その本当にさらに また広、もっと広い意味もあるんですよね。だからなんかすごく嬉しいし、あとそのあれなんですよね、僕もギターやっぱり最初イメージしたんですよ。だけどギターで曲が始まるとなんか青と側になりすぎる気がするんですよね、うんうん、なんかでなんかそれじゃない、なんていうか、そのあの作品ってやっぱなんかそのまあそれこそそのいろんな立場になっちゃうって、うん、見てる側がで、それこそ紙視点になったりもすると時もあるし、うんうん、でやっぱ月視点だと思うんですよね。なんとなくその、
なるほど、
それってなんか、うん、 月とピアノの相性ってすごくやっぱりいい、うん、いいっていうのもあるし、うん、でいろんな曲作ってみたんですよ。ギターでも作ってみたし、うん、なんかリズム入れてみたりとかもあったけど、ピアノと歌っていうのが一番なんかこう自分のイメージっていうか、やりたいものにこうなんかビビッときたという感じでしたね。
まあ、でも今確かに言われて、うん、月のような歌だなっていうのはねなんか
そうですね、
しっくりきました今すごく。
ありがとうございます。じゃあちょっと聞いてみましょう。はい、それでは公開、しましたので皆さんぜひ見に行ってください、うん、ね、映画平場の月主題歌です。星野源で行き止まり。
忘れられぬ呪いを今君にあげる。嘘ただ忘れないよ君の温度。下手な間違いだらけの優しさも息がやめば生まれ変わり君に会える。嘘ただ燃えて消えていなくなるの。ベタな雲の上の再会もない別れが窓辺を照らしたこの揺れた。戻れないあの日々が痛みの中から、ただ見つめた笑顔が瞳の中から、あらあら海に流れ出すさよなら。寄り添う帰り道で繋いだ手のひら、行き止まりの二人を月だけ見ていた。あら糸糸はほどけゆく、幕は閉じる。忘れられぬ呪いを今君にあげる。持っていくよ君の笑顔。下手な間違いながら、それでもくれた優しさを。
お送りしたのは星野源で行き止まりでした。平場の月主題歌です。ありがとうございます。じゃちょっとこの後質問がいろいろ届いてるんでちょっと読んでいきますね。
はい、
引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
星野源のオールナイトニッポン。
ナイトニッポンをお聞きの皆さん、こんばんは。君のハートにロックオン。私たち超ときめき宣伝部です。
はい、超ときめきブルーのかなみんこと辻野かなみです。
はい、超ときめきパープルのジュリことアンジュリアです。
はい、超ときめきピンクのおはること小泉はるかです。今週はこの3人でお送りしています。
よろしくお願いします。
平日の毎日この時間、企業とタッグを組んで月替わりのコラボ企画をお送りしているコラボレートニッポン。私たち超ときめき宣伝部が担当している今月のコラボパートナーは、せーの、
ガチャガチャの森。
私たち超ときめき宣伝部の日本放送でのレギュラー番組、超ときめきスタイルとガチャガチャの森さんのコラボで、フラットリングチャームが今月発売されました。そして来年1月にはメンバーボイス入りラジカセフィギュアが発売されます。
このコラボアイテムをたくさんの人に知ってほしいという依頼を受けて実施する企画がこちらです。せーの、
ガチャガチャをすれば超最強。
風が吹けば桶屋が儲かるという言葉があるように、フラットリングチャームのガチャガチャをすれば超最強になるような物事の流れを考えてもらうコーナーです。こちらはラジオネームウッチーさんからいただきました。
はい、
リングチャームのガチャガチャをしようと100円玉を入れようとする、
うん、
ガチャガチャをしようとする人がもう一人いて手が触れ合ってしまうビビビッと心に電気が走った絶対絶対絶対これは運命だ。ねえほら、ドキドキしてやばいの。世界中で君だけだよ。叫んじゃいたいぜ。おーおーおー超最強。
おーおー、なるほどね。
なるほどね。
歌じゃん。
このメールがじゃあどれぐらい超最強だったのか5段階で判定したいと思います。じゃあ今日の判定はかなみんお願いします。
はい、じゃあこのメールは
、はい、
3最強私たちの好き超バージョンっていう曲からね、はい、歌詞を取ってくださってるのはすごい伝わったんですけど、はい、愛は伝わったんですけど、はい、もうほぼ歌詞のまんまでしたね。
オリジナリティはないね。
そうそうそう。なんかもっとね、なんか個性があったら嬉しかったなと。
なるほど。
でも素敵でした。
素敵でした。
恋の始まりという観点ではね、うん、
いいですね、
いいですね、
とても。はい。
はい、ということでメールありがとうございました。読まれた方には過去のオールナイトニッポン×ガチャガチャの森コラボカプセルという商品詰め合わせをプレゼントします。ここまでのお相手は
超ときめき宣伝部でした。また明日、バイバーイ。
星野源の親と日本をお送りしております。今夜は映画平場の月から監督土井さん、そしてプロデューサー那須田さん来ていただいてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと質問がたくさん届いておりまして、じゃあまずラジオネーム黄色、茨城県、土井さんに質問です。映画を監督されるときとドラマを監督されるときでは方法等が違うものなのでしょうか。平場の月泣いて泣いて泣いてマスクを3回変えました、だそうです。はい、
まあ、方法っていうのはそんな変わらないですよね。基本的にやっぱり、うんうん、人間相手っていうか、うんうんうんうん、まずやっぱり、ね、脚本をどうするかがあって、うんうん、それで俳優さんとスタッフと、うんうん、それじゃあこれどういうふうに表現していくかっていうのは同じことなんですけど、うんうん、やっぱり映画はなんかちょっと自分でやっぱり能動的にみんな見るじゃないですか。やっぱりそこの劇場に電車乗って行ってお金払って2時間時間を使ってスクリーンと向かい合ってっていう、やっぱりだからなんかなんだろう、やっぱりお客さんの想像力みたいなことに訴えるというか、なんか全部をこう教えるというよりは、どういうふうにこれをうんうん、解釈しますか、捉えますかっていう。で、ドラマはやっぱりちょっと生活の中にあると思っていて、ね、うんうん、やっぱり生活の中で見るものっていう。だからそういう、まあ、違いはなんとなく意識しながらやってます、うんう
んうんうん。ちょっと聞きたいなと思ってたんですけど、今やっぱり、ドラマの見方も、映画の見方も、なんていうか、例えばスマホで見ることも増えてきてるじゃないですか。で、昔はドラマは例えばスタジオの中でカメラを同時に回して、うん、上のサブ室で切り替えながら全部それも撮っていくみたいな、だから結構長い尺を撮ったりすることも多い。で、映画はフィルムだから、フィルムのカメラ機器高いから、うん、一つのカメラで何回もカット割って何回も撮るみたいな、そういう方法は結構変わると思うんですけど、なんか今全部一緒になってきてるな、なんかなんでしょうね。その出口も見る側の、うん、なんていうんですかね、機器っていうか、そういうのも、もちろん映画館で見る人も多いけど、なんかそのいろいろなんか混ざってどんどんこう、うん、カメラも高性能になって、ドラマも映画も同じ機材だったりとかするじゃないですか。なんかそこら辺ってどんな風に適応していく、なんか意識してることってありますか、なんか。
でも、まあ、昔やっぱりあのマルチって言って、もう何台もかこっちのセットのこっち側が全部開いてて、手前が。
僕らマルチをやってた世代なんで。
そうです。まあ、がっつりやってましたからね。
もうそのシーンをもう一回切らずに、全部やって、それを同時にこう上でスイッチングしながら撮っていくっていう。だから、最初のね、何年かもうその技術がやっぱりテレビの技術だったんで、それを学んでというか、自分でできるようにっていうのが、最初すごい多かったんですけど、今は本当にそういう意味では変わんなくなってきてますけど、ただやっぱりなんか、まあ僕なんかやっぱり大事な芝居というか、そんなに何度もできないよなっていう芝居は、なるべく一回でというか、あんまり回数を重ねないで、撮りたいなというふうには思ってますし、ただまあやること変わらないですけど、ただやっぱり、まあ、確かに今スマホで見るじゃないですか。電車に乗るとみんなスマホで、昨日のドラマみんな高校生とスマホで見てるんだと思うから、やっぱりそういうことを少しイメージしながらやるっていうのはあるんですけど、でこの間まで、まあ、僕たちは配信のものをやっていて、でまあいろんなそういう意識がやっぱりちょっと普段とはまたちょっと違う、テレビとも違う意識でやってたんですけど、でそこからやっぱりこっちの映画の方になると、なんだろう、あ、これで良かったんだっけって、やっぱりスクリーン、今度はやっぱりさっき言ったけど、めちゃめちゃ大きいスクリーンで、暗闇の中で見るのだから、やっぱりその意識を、なんかどっかで、こう、どう持つかなっていうのは、やっぱり自分の中ではちょっと課題ではあります
よね。なるほど。やっぱりいろいろ意識しながらやられてるんですね。
でもいろんなことを、やっぱり、いろんな作品のタイプに、まあ今あんまりマルチでやらないけど。
そうですよね。
やっぱりそういう経験もあるんで、その絵の動かし、なんていうかな、俳優さんの動かしの動き方 と、映画どうなっていくかとか、まあ、脚本どうするかとかっていうのは、まあ、いろんなこう、なんていうか、手練手管でやれるような経験ができてことはいいなと思っていて、逃げ恥の時ね、マルチで、マンションのシーン撮ろうと思ってたんですよ。
へぇ、
彼のことマルチでやってみようと。なんですけど、マルチをちゃんとやったことがあるのは僕と金子しかいない。
そうかそうか。
カメラアシスタントとかが。
技術班が。
そうそう。ついてこれなくて、だから、じゃあ俺助監督やるから、立ち位置とか全部決めるからとか。
マジっすか？
最初やってたんだけど、ちょっともう、それで、だんだんそれはもうや、小林純一はやったことあっても。
あのマンション内のシーンが、壁一枚全部外れると、全部見渡せるのだ、そういうことだったんですか。
もともとね、マルチでやってみよう。
なるほど、
でもなかなか、そうもいかなかったけど、でもそれはやっぱり、あれが最終的には良かったなと。
面白い。ありがとうございます。じゃ質問、どうしようか。じゃあ、逃げ足のちょっと、話出たんで。東京都ラジオネーム、さき。恋を初めて聞いた時の感想をぜひ聞きたいですと。恋、主題歌で、オファーいただいて、で、結構土井さん、那須田さんの作品って、主題歌、こう、ダメだしあるって聞いてたんですよ。ちょっとここが違うから、こう、もっとこの方がいいんじゃないかみたいな。で全くなかったんで、どんな感じ
でしょうか。でも最初ね、デモで来てるんですよ。
あ、そうそう。
ラララが入ってたかどうかは、
そうですよね。ラララは入ってたような気がします、
ね。だけど、イントロが、で、スッと入れたんで、で、あと、なんていうかな、やる、ダンスも踊れるし、でもその、サビの熱量から、全然もう OK と思って。
あ、よかった。それはよかった。良かったです。
あとは歌詞がついてきて、まあもうそれは曲 OK なんで、
歌詞を聞いた時は どんな感じでしたか。
全然やっぱりそういうテーマにもちゃんと掛け算があるし、でも一個だけ、このカラスでいいのかなって思ったのは、
なるほど、
カラスってワードが一番いいのかどうなのかなって思ったけど、いいやと思って、そこだけちょっと自分の中でこう、反数した、
したんですね、初めて聞いた。面白い。
どうしようかな、言おうかな、でもじゃあ何だろうと思ったら出てこないから。
あ、そっか。
だから、そういう意味で言うと、あれですよ、だから、OK ですって
思ってましたね。そうでしたね。そうです。はい。ありがとうございます。へぇ、面白い。ありがとうございます。ちょっとお別れの時間になってしまった。はい。というわけで、土井さん監督、那須田さんプロデューサーの映画、ピアノの月、絶賛公開中です。 いや本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひ皆さんみんな、ね、見に行ってください。いやちょっとラジオネームアンドーナツ、ゲンさんという旅をするのはどこに行ってみたいですか。多分10秒ぐらいしか
ない。なんかありますか。なんだなんだろう、
なんだろう。
イギリス、
イギリス行こう。じゃイギリス行きます。
俺も行きたい。
みんなで行こう。
星野リゾートが手掛けるリゾートホテルブランドリゾナーレ、その土地の魅力を感じる滞在に非日常の宿泊体験が待っています。国内外に7施設、そして今年12月山口県下関に新施設がオープン。心に残る思い出作りをリゾナーレで。
お米の生産量は
新潟が第1位です。
日本酒の年間1人当たりの消費量は
新潟が第1位です。
新潟で線路の点検やメンテナンスといえば
第一建設工業です。私たちの社名も第一です。インフラ整備に貢献する第一建設工業。
永遠よりも長く、透明よりも果てしない、回り続けるのは針をなくした時計。耳を澄ますとあの日の声が聞こえてきます。麦 100% 大分麦焼酎二階堂。
波紋のように広がる音も歓声も熱狂も、全ては空気が運んでいる。高砂熱学はその空気を操り、心地よい空調で感動を生み出す。私たちが作る空気が人々の未来を切り開く。環境クリエイター高砂熱学。
何これ
？ S ん？
C
Z
Z じゃない？
C
Z
だ。
C
C Z Z C
Z
Z
Z
Z Z Z Z。
日本放送かける南極の演劇公演 シジジー。11月27日から日本放送イマジンスタジオ。
星野源のオールナイトニッポン。星野源のオールナイトニッポン。この番組はガスト、日徳建設、第一工商、マクニカ、熊谷組、朝日飲料、福島ガリレー、大正製薬、朝日ロジスティクス、昭和産業、三和シャッター、出光興産、フランスベッド、QBB ベビーチーズ、ワンカップ大関、日本返し、星野リゾートリゾナーレ、以上各所の協賛で東京中田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、エンディングのお時間です。星野源のワイト日本の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。この後3時からはアノのオールナイト日本ゼロをお送りします。来週のメールテーマは私からの重大発表です。なんか僕のね、カウントダウン TV ライブライブ連続出演という重大発表がありました。そこで今年あったことや今後決まったことなど、あなたの重大発表を教えてくださいということで、何でもいいです、もはや重大発表でもなくてもいいので送ってきてください。そして再来週は元プロ野球選手の末谷健一さん来てくれますので、質問メッセージ等々お待ちしております。はい、そんなわけで面白かったね本当に。いやー、なんかいつも二人とお話しして思うのは、なんていうか、もうこんなに長く作品を作られて、たくさんの数を作られて、こんなに創作意欲がまだあるのかっていうその全く衰えてないっていう、多分聞いてたみんなも伝わると思うんですけど、作りたくて作ってるって感じがすごい。でもこれがやりたいんだやりたいんだっていう気持ちを、このね、その何十年も絶やさずにこうやっていろんな名作を作り続けていて、なんかどうしてもね、例えばいろんな作品が、まあ本当数多いじゃないですか、今ドラマも映画も。だからきっといろんな邪推とかしようと思えばできるわけですよ。なんかどんな気持ちで作ってんだろうなみたいなこととかさ、結構言う人もいるじゃない、揶揄するみたいなさ。だけどさ、こんなに一生懸命作ってんだよっていう
なんかそういうのはいつも見てひしひしと感じて、こっちも頑張ろうと思えるお二人でした。来てくれてありがとうございました。そんなわけで星野源でした。また来週、行き止まり聞いてね。星野源のオールナイトニッポン。